マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。はい、皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。さあ、11月、12月、年末年始、皆さんもバタバタどんどんなんかこう忙しい感じになってんじゃないかなと思いますけど、私の方もおかげさまで忘年会新年会のパーティーがね、コロナの時はピタッとこうなかったわけですけども、ずいぶん復活してきまして、ありがたいことに日々マジックができる喜びをかみしめております。そして皆様には非常に感謝の気持ちでいっぱいでございます。この間もね、あるホテルさんでマジックをしに行きましたら、その方ね、旅行会社さんだったんですけども、喋っちゃおう聞いてますよなんてこう言われると嬉しくなりますね。私お会いするまで実は富山県の外から来られた旅行会社さんだとずっと思ってたんですけども、その言葉聞いて、あれ富山の方だったんですねって言ったら、そうなんですよ、ちょうどね朝出勤時に聞くんですよみたいなね。そうみたいですね。日曜日にお仕事されてる方が出勤時に車で聞くという方は結構多いみたいですね。でそのパーティーはね、歯医者さんたちの集まり、北陸3県歯医者の役員の皆さんが集まりますよといったパーティーだったんですけども、そのパーティー会場でもね、喋っちゃおう聞いてますよの声がたくさんあって、なんかすごく嬉しくなりましてね。まあ、考えてみると歯医者さんたちも日曜日とお休みなんでしょうね。お休みの朝聞いてるというそんな感じでございましたね。嬉しいな、なんかどんどんどんどん浸透してる喜びを感じますね。でね、あの他の会場で言われたのが、農業にはラジオは不可欠なんですっていうこと言われまして、その方農家の方なんですけども、いつも朝そのお仕事しながら農作業しながらラジオをつけるのが日課なんですって。その中で喋っちゃを聞いてますよ、いつも本当に楽しく聞いてますよみたいなこと言われるとめっちゃ嬉しいっすね。ほんと感動でね、面白いなと思ったのが、あのラジオ聞いてるとね、かりんとうまんじゅうが食べたくなるんですよとかね、大和さんのあの歌が耳から離れなくなってくるとかね、そんなお話もありましたけど、やっぱりそのなんていうか宣伝効果っていうのも高いんだなと。あの別にラジオの営業さんからこれ言ってくれって言われたわけじゃないですよ、これリアルな話ですからね。やっぱその毎週毎週聞いてるとこう耳に残って記憶にも残ってくってことなんでしょうね。だからこのしゃべっちゃおうもこうやって長く続けさせていただいてるからこそ、皆さんのこう頭の中耳なんかこう残るようになってきてるのかなというふうに思うわけでございますけどもね。あの先日さまざまこうマジックショーさせていただいてる日々の中で、私の出身校、私ね高岡工芸高校出身なんですけども、この同窓会でマジックショーをさせていただくという機会をいただきました。嬉しかったですね。実はですね、コロナになる、まあ、直前にもオファーを一度いただいてて、キャンセルになった、まあ、中止になったという、まあそれはしょうがないですよね、そういった時でしたからね、中止になったという経緯があって、だからそれからもう3年ぐらい立ってからの出演ということになったわけでございます。私自身ね、やっぱ高校での経験って今のマジシャン生活にはすごく生きてるなとこう日々感じてるわけでございまして、私高岡工芸高校のデザイン科というところでデザインだとかアートだとかそういったことを学んだんですけども、もちろんね将来マジシャンになるために高岡工芸高校デザイン科に入りますって入ったわけじゃないんですよ。その時は単に漫画家になりたいっていうよくわかんない夢を持って高校に入りまして、いや高岡工芸高校で学んでみると、あ、ここで学んでも別に漫画家になれるわけじゃないんだってことをその後知ることになるんですけど、中学卒業する時ってそんなもんなんでしょうね。なんか絵を描くのが好きだから漫画家になってみたいからそこ行ってみようっていう。でもデザインってのは全くそんなことじゃなくって、いろんな物事を、まあ、広い意味でいくとね、何か物事を計画するだとか企画するだとかそういったことも含まれてくるのがデザインという世界で、当然その表現するという部分もねデザインの中には大事なところがあって、その表現の手法として絵画だとかそういったアートもあれば、何かこうデザインして形作っていくっていうそういった形のデザインという方向もあるわけで、そういったことをね3年間こう学んでいって、学んだからこそ私そのデパートに入社することになったんですよね。その後でデパートに入社して、そうなんですよね、これがまた私にとっては運命的な流れだもんな。 別にもともとファッションとかそういったものが大好きなわけでもなく、お買い物超好きってわけでもないのに、なんとなくこの高岡工芸高校デザイン科の先輩がデパートの販売促進部にたくさんいて、そこからじゃあ君来ないかって言われて、じゃあ行きますっていうね。だからあれですよ、若い人たちに将来の夢を持て、夢を具体的に持ってそこに向かって突き進むんだなんてことをこうついつい年取ってくると言いたくなりますけど、私全然そんなこと考えてなかったと思うもんね。漫画家になりたいっていうのはまあ一つの夢だったのかもしれませんけど、本当にそれを夢中になって追いかけたかっていうと別に追いかけたわけでもなく、それをきっかけに入ったのが高岡工芸高校デザイン科だったと。でもそこでは全く漫画のことを学ぶなんてことはなかったけども、結果的にはデザインというものに出会い、そして何かを表現するということをそこで知って、でそのきっかけでデパートに入社すると、まあ、デパートっていうのはこの番組のスポンサーでもございます大和百貨店でございますけどね。まさか私が大和デパートで働くことになるとは、子供の時それこそ想像もしなかったですよ、デパートマンになるなんてっていうねいやー懐かしいな、あの時の研修も。新入社員研修とかでね、丁寧な言葉なんかも学ぶんですよね。さようでございますかとかね、そんな言葉高校生の時仕事始めるまで使ったこともないですよ。お客様こちらでございますってこう右手を使って左手をご案内するとかね、こういった様々な基本をこう学んだりして、あ、デパートって面白いとこだなってね。でね、そこで知ったんですよ、デパートって皆さんに商品を売るところだと思ってましたけども、実はそれだけじゃなかったんだってことをその後知ったんですよね。だってデパートって楽しいとこじゃないですか。ワクワクするような、なんかこう新しい商品との出会いもそうだけど、実は商品だけじゃなくって様々な情報にあふれてるんですよね。そしてあのスタッフの皆さんとの会話もすごく楽しめる、そういったのがデパートの特徴で、だからね、お客さんたちとどうやってお話をコミュニケーションを深めるかみたいなこともやっぱ先輩社員の皆さん見てたら学べましたわね。すごかったですもん、お客様との距離感が。もちろんね、 そんなに近くに来ないでみたいなお客様にはちゃんと上手に離れた応対をし、そして積極的にコミュニケーションを求めてくる方にはもう本当に親身になっておすすめしたり、でそれだけじゃなくてプライベートのところまでね、お客様が求めてる方にはもうとことん寄り添ってこう接客する姿なんか見てると、デパートすげえ奥深いと思って。でそんな中で私イベントとか担当してて、マジシャンの方にも来ていただく、そしてマジックショーのイベントなんてのも開催するようになり、私はマジックに出会ったんですけどね。その時見たマジックが衝撃的でね、なんて面白いんだってもう見た瞬間ハマりましたもん。でそのまますぐに本屋さんに行って、カードマジック辞典っていう、忘れもしませんよ、東京堂出版から出ているカードマジック辞典、この本を勧められたんです、そのマジシャンの方から。でそれを注文して、買って1ページずつめくって勉強してったっていう、もうそこから私のマジシャン人生が始まりましたね。でマジックを覚えたらね、お仕事にも役立って、当時デパートで、全従業員がマジシャンに変身みたいな企画をやってみたりね、懐かしいな、みんなで従業員食堂でマジックを覚えて、で来たお客様にマジックを見てもらうんですよ。そしたらね、あの子供たちが、いやこれ本当にあったエピソードなんですけど、泣いてた子供たちがね急に笑顔になってみたりね、見事に失敗して種が丸見えなところをお客さんに突っ込まれて、そこから笑いが広がっていったりね、そんなことしてたりね。でマジシャンとして様々いろんな場所でマジックを演じるようになったら、そこでまたいろんなイベント関係の方と出会って、それがデパートでのお仕事にも生かされたり、このマジックがまたどんどん広がっていったんですよね。そして、気がつけば本当はねデパート大好きで辞めたくなかったんですけども、一度きりの人生マジシャンという道を歩んでみたいと思って、脱サラして、プロマジシャンになって、そして今現在に至るというところなんですけど、このきっかけを与えてくれたのが高岡工芸高校で、その同窓会に行ったら当時の恩師もまだお元気で、 同級生もいて先輩もいて後輩もいて、なんかそんなみんなに囲まれながらマジックをしてみんなに頑張れよなんて言われたら、それは頑張ろうと思いますもんね。本当に素晴らしい時間をいただいて、私は幸せ者だなというふうに思いました。そしてこのマジックマジシャンとしてのこの私の役割、何かもっといろいろあるんだろうなということも考えるきっかけになりました。皆さんに恩返しできるよう、そして恩送りができるようにこれからも精進していきたいなというふうに思った、そんな現場でございました。ということでこの辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
さあ、11月12月忘年会新年会シーズンでございます。マジシャンコンプレッサーさん、皆様からの出演のオファーもお待ちしておりますこういうのやっぱ自分で言うのがね、なんか照れくさいというか、ゴリゴリしてんなという感じがしてね、照れくさいんすよね。これもね、ホームページなんかもそうなんですよ。私のプロフィールはこうだから、ぜひ私に出演依頼してねみたいな、このゴリゴリの感を出すのって非常に書きにくいなといつも思うんですけどね。その辺の表現も謙虚にこう皆さんにうまく伝わるようにってこう考えながら、ブログを書いたりだとかしてるわけですけども、先週お伝えさせていただきました通り、私のホームページあおちゃんっていうね AI マネージャーが私の代わりにブログを書き始めておりますのであの彼女が言う分にはね、私のことゴリゴリをしてもそんなに嫌味には聞こえないと思いますので、ぜひ、どんな文章なのかなっていうのを見てみてくださいませ。なかなか面白いですよ。私の、思いだとか出来事、その日あったことをチャット GPT のあおちゃんに指示をしたら、あおちゃんが見事に文章を作ってくれています。でそれを公開するというのをやってますので、気になるという方、そしてマジシャンコンプレッサーさんへの出演依頼お問い合わせ、私のホームページからぜひよろしくお願いできればと思います。富山のマジシャン、またはマジシャンコンプレッサーで検索していただければ、私のホームページ出てきますので、ぜひ一度ご覧になってくださいませ。年末年始皆さんもお忙しくなってくると思います。そして寒い日も突然やってきたりね、突然あったかくなったりもする、この温度変化も激しくて体調管理も大変かもしれませんけどね、ぜひ元気でお過ごしいただきたいと思います。また来週お会いしましょう。お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。またね。